今日は創世記の8章1節からです。洪水が終わります。その話です。創世記の8章の1節からお読みします。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣、すべての家畜等を心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めた。また大いなる水と水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上にとどまった。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もあなたのことを知ることができますように助けてください。まずこれを分かち合う私をどうか清めてください。あなたの霊で満たして、どうぞあなたの願っておられることを語ることができますように、語り尽くすことができますように、どうぞ導いてください。またここにおられる、またこのメッセージを聞かれるお一人お一人を、どうぞあなたが祝福してください。あなたの精霊で満たして、どうか精霊によってあなたの御言葉を理解することができますように、持ち帰ることができますように、どうぞ祝福してください。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。一節、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜等を心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めた。洪水がありました。ですよね。ノアの箱舟があって。この地上はすべて暴虐で満ちてたんですよね。すべてが堕落してたんですよね。ノアの時代。ノアが主の心にかなってたんですよね。6章の8節に書いてあります。復讐です、これは。主の心にかなうってことは、主の目にその恵みを見つけるってことでしたね。ノアがその神が恵み深い方だということを知って、その恵みにより頼んでたんですよね。それが主の心にかなってたんですよ。だから正しい 人と認められたんですよ。その恵みに頼ってたから。だから全く人だっていうふうに言われたわけですよ。神と共に歩むってことは、神に恵みを見つけて、その恵みを求め続けるっていうことですよ。こんな私であるにもかかわらず、神はよくしてくださる方だということを信じ続けて、罪を悔い改めることもそうだし、貧しいなって、自分は神に従うことできないなって、それを認めても、神はでも神を求める者に報いてくださるはずだっていう、その信仰を持って神を求め続ける、それが神と共に歩むでしたね。でノアとその家族7人です。トヨタのノアは8人乗りです。ここから盗みました、トヨタは。きっとトヨタのノアも8人乗りです。はい。ノアとその奥さんと息子たち3人と息子たちの奥さん3人と全部で8人です。そして動物のそのつがいを、その種類に応じて、犬は犬、なんかコリー犬とかなんかそういうのじゃなくて、シェパードとか全部そういうの全部じゃなくて、犬は犬として全部、犬のつがい、猫のつがい、ヤギのつがい、そんな感じで箱舟に入れました、すべての動物を。で、清いものは7つがいずつ、そうじゃないものは1つがいずつ。 何種類いたかは分からないです、書いてないので。天国に行ったら脳に聞いてみたい質問の一つです。どのくらい集めたんですか。そのノアの8人、ノアとノアの7人の家族、つまり8人の人間と、その取り分けられた、その箱舟に入れられた動物たちだけが残ったんですよ。あとは全部その洪水があって水の下に沈みました。一番世界で一番高い頂のその山のその、6メートルでしたね、上まで使ったんですよね、雨が降って。神はこの箱舟の中にいたノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とに、とを心に留めておられたんですよ。この終わりにその止めたんじゃないですよ、心に。神は彼らに心を止めたんですよ、ノアとそのすべての動物たちに。誰よっていうのはノアとすべての動物たちですよ、ノアとその家族も含めて。強いね。でこの人たち、ノアとその家族、また全ての動物たちっていうのはどういう人たちか、どういうものたちかっていうと、神が取り分けたものたちですよ、恵みによって。なんでノアかっていうと、神の恵みを見出したからですよ。なんでノアの家族で他の人じゃないかっていうと、神の恵みに目を留めないで神に逆らってばっかりいたからですよ。なんでこの犬で、なんであの犬じゃないのか、それもノアに聞いてください、天国に帰った時に。でもそれは恵みによってその動物は取り分けられたんですよ、そこに。そして生きながらえたんですよ、箱舟の中で。神がここに書いてある、 神はノアと全ての動物たちとに、と心に留めておられたって書いてある、その一節に。誰よっていう質問に対しては、神が取り分けた者たちですよ。つまり神の恵みを受けた人たちですよ、もしくは動物たちですよ。その人たちに、その動物たちに神は心を止めておられたんですよ。いつですか。今でしょうじゃないですよ。いつですか。大洪水の時ですよ。この世界が全て水の下に沈んで、もうむちゃくちゃにこの揺れたでしょう。箱舟にどのくらいいたかっていうと、この五節に書いてあると、その箱舟にいたっていうか、その先ですけど、先には書いてありますけど、その大雨が降って水が増え続けたのはいつまでかっていうと、3節に書いてあるように、次第に力引いていった水がね、水は150日の終わりに減り始めですから、ずっと降ってたんですね。30日で計算すると5ヶ月ですよ。でそれでもまだ船の中にいたんですよ。アララテの山の上にとどまったのは第7の月です。だからそのアララテの山にとどまるまでさらに2ヶ月かかってるわけです。少なくとも7ヶ月。そしてますます減り続けっていう五節に書いてある10の月までですから、そうすると10ヶ月。でも7章の11節にノアの生涯の600年目の第2の月の17日から始まったので、1ヶ月を引くと、まあ、9ヶ月。その長い間、もっと実はいたんですけどね。8章の14節を見ると、第2の月の27日って書いてあるので、ノアの600年目の第2の月の17日から洪水が始まったというふうに考えると、1年と10日です。その間 ノアとその家族と全ての種類の動物たちは箱舟の中にいたわけです。考えられますか？この長い間、箱舟でかいです。確かに3階建てで、その総面積は日本のそのサッカー場のサッカーフィールドの大きさです。確かに大きいです。長さが600メートルで、高さが30メートルで、そういう船ですよ。あ、ごめんなさい、高さじゃなくて幅が30メートルで、でかいです。確かに。でも1年と10日間そこの中にずっといるんですよ。しかもなんかもう外がどうなってるか分かんないぐらい嵐があって、その箱舟が浮いててっていう極度のストレスですよ。私ものすごい不自由ですよ、その箱舟の中は。でも荒れ狂う嵐の中に、彼らは箱舟の中にずっと1年と365日プラス10だから375日ぐらいいたんですよ。その間、神はノアと全ての動物たちとに心を止めておられたんですよ。心に止めてどうしたかっていうと、水を引かせたんですよ。つまりずっとこの洪水の間、守り抜いたんですよ。救いを与えたんですよ。最後には自由を与えたんですよ。誰を？ノアと全ての動物たちを。つまり神の恵みを受けた人たちをですよ。者たちをですよ。いつ？荒れ狂う嵐の中で、その375日間ずっと極度のストレスと不自由の中で。僕らもものすごい人生の荒波というか、ものすごいところを通過してたり、もうこんなストレスないとか、もうこんな不自由ないとかっていうふうに思う時もあります。でも私たちもキリストにあって恵みを受けたものなんですよね。神の目に恵みを見出したものなんですよね。キリストを信じたということは、キリストを信じる、神と共に歩むということはそういうものですから。ということであれば、神がノアやその動物たちに恵みによって、その水を引かせた、守り抜いて、救いを与えて、自由を与えたように、私たちにもそのぐちゃぐちゃの状況の中であったとしても、どんな中にあったとしても、恵みを受けた者として、神は私たちを守り導き、救いを与え、自由を与えるはずですよ。神は私たちを心に覚えてくださってます、その恵みによって。そして私たちもまたその神を、またキリスト、イエス・キリストを覚えている必要がありますよ。今日も聖餐式があります。これを覚えて私を行いなさい、キリストを覚えてこれを行いなさい、私を覚えてこれを行いなさいって言ってます。で、私たちもイエス・キリストをこの荒れ狂う嵐の中で、極度のストレスであったり不自由を感じている中で、いつでもどこでも恵みを受けた者として、その恵みを受けたんだから、そのイエス・キリストを覚えている必要がありますよ。キリストがおられるから大丈夫だって、こんな私あるにもかかわらず、キリストを与えるほどの恵みを注いでくださる神を求めるのであれば、貧しいものをないがしろにしてされる方ではないって、それを捨ておかれる方ではないって、だから大丈夫だって覚える必要がありますよ。4節に、アララテの山の上に箱舟がとどまったって書いてあります。アララテ山って実際にあります。今もトルコにあります。現在のトルコです。ちなみに標高は5137メートルです。富士山はあれ、現役の学生がいないのが寂しいですね。富士山は何メートルですか？僕も登りました。疲れました。あれもう登らなくていいやって思いました。疲れたから。相当高かったです。3776メートル。まあ僕も今朝調べたんですけどね。 ということは富士山とアララテ山どっちが高いですか？ありがとうございます。簡単ですね。アララテ山が高いですよ。1500m ぐらい。そのアララテ山にとどまったんですって箱根が。じゃあその証拠を見せてみなよっていう意地悪というか、そういう人もいるかもしれないです。でもたくさんの多くのその過去の探検者によって、探検家によって目撃証言はあります。例えばかの有名なマルコ・ポーロ、東方見聞録に書いてあります。アララテ山の上に箱舟を見たって。1300年代、ジパング、日本が実際にあったって書いてある本に全く同じようにアララテ山に箱舟があったって書いてあります。箱舟だけ嘘だみたいなことを言う人もいますけど、じゃあ日本も嘘だって言ってよって思います。これだけ科学の進歩した中で証拠はないんですか？あります。衛星写真があります。箱舟らしいその箱型のものがアララテ山にあります。高度まで分かってます。4667m 付近ですって。ということは富士山より高いですか低いですか？高いです。富士山より高いところにその箱舟らしきその残骸というか、その氷河の中に入ってるらしいんですけど、その資格があるんですよ。 Google で調べてみるといいですよ。インターネットで評価はいろいろ書いてありますけど、じゃあもっと それを調べていけばいいじゃないか。できないんですよ。トルコの領土だから。トルコ政府っていうのは基本イスラム国です。トルコっていうのは。なのでそれが、発掘されて、アララテ山に箱舟の残骸がありましたなんていうのが見つかったら困るんですよ。なんでかっていうと、それは聖書の、旧約聖書の正当性を認めることになって、旧約聖書の正当性を認めるってことはイスラム国でありながらイスラエルの国、ユダヤ人たちがイスラエルの国にその国を作るっていうことを認めるってことになるからです。だから発掘調査は拒否されてます。そういうの全部置いたとしても僕らは信仰によって信じるんですよ。それはあったんですよ。実際に見ないで信じるものは幸いですよ。はい、アララテさんの話です。6節からずっと読みます。12節まで。40日の終わりになってノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。賢いですね。鳥を放ったんですよ。それで休まるところがないのでカラスにしても鳩にしてもその戻ってくるわけです。箱舟しかないわけだから。地上が鳥だって疲れますよ。ずっと飛んでるわけにはいかないですからね。そうやって水が引いたかどうかっていうのをノアは調べました。13節から。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって水は地上から乾き始めた。だずっとこの12ヶ月間ぐらい、あごめんなさい11ヶ月間ぐらい水は乾き 始めなかったんですね。ずっと水がそこにあった状態です。でも11ヶ月、洪水から11ヶ月経ってようやく乾き始めました。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると見よ、地の表は乾いていた。第2の月の17日、地は乾ききった。でものすごい水の量ですね。まあ当たり前ですけど、その全ての地上から、その全ての山から何から全部乾ききるわけですから、そのごめんなさい、それが全部その埋まるというか水で浸るわけですから、それが全部乾ききるまでに相当かかるはずですよ。11ヶ月間水が引かなくて、12ヶ月と10日にようやく地が乾ききったんですよ。つまり1ヶ月ぐらい、まあ、2ヶ月ぐらいかかったんですね。その後15節、そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての羽物、すべての鳥、すべて地上の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。ノアとその家族と そこの中に入れられた動物たちが箱舟から出るっていう話です。いつ出たんですか、箱舟からノアは。はい、水が引いた後ですね。地が乾ききった後ですね。 第2の月の27日に出た、その後ですね、少なくとも。でもそういうことを聞いてるんじゃなくて、ノアはいつ出たんでしょうかね。誰に言われて出たんですか。神に言われたんですよ、出なさいって。神がゴーサインを出したんですよ、行きなさいって、出なさいって。神が行きなさいっていう前に、ノアは鳥を放ってその水が引き始めてるのを知ってます。地上に水がなくなったのも知ってます。それで自分で判断して戸を開けて外に出ませんでした、ノア。だ、彼は本当に最初から最後まで箱舟を作るところから始まって、もちろんその前からですけど、神が親になりたいことがあって、それに従って歩んでたんですよ。出るのも自分の判断じゃないです。神が出なさいって言ったから出たんですよ。自分でもう、あ、これ大丈夫だとかって言って自分で判断して外に出なかったんですよ。神が出なさいっていうのを待ってたんですよ。僕らも何かのために祈ってて祈ってて祈ってて、これ大丈夫かな大丈夫かなとかって言って祈ってて、でもなんか大丈夫そうっていう時に勝手にことを始めたりします。神のゴーっていう、行きなさいっていうのをが待てなくて、僕らはノアに学ぶべきですよ。神に最初から最後まで従うってこと、自分で勝手に判断してよし行こうっていうふうにするんじゃなくて、神がいいよっていう時にまで待つ、神がいいよっていう時までやり続ける、神がいいよっていうそのゴーサインを待つっていうのを学ぶ必要ありますよ。ノアは水が引き始めたことを知ってたにもかかわらず、神がゴーサインを出すまでもういいよっていうまで出なかったんですよ。家族も出しませんでした。動物もその鳥だけです、出したの。自分のテレンテクダに、自分のその調べる方法に、自分の考えたその計画によって動いたんじゃないんですよ、ノア。20節、ノアは主のために祭壇を築き、箱舟から出た後です。すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。ノアが 箱舟を出て一番最初にしたのは何ですか？祭壇を築いて生贄を捧げたんですよ。僕だったら多分自由だーとかって言って多分300メートルぐらい走るかもしれないですね。やったーとかって言って。ノアは出てすぐに神に対して祭壇を築いて神に生贄を捧げたんですよ。神はそのことも知ってたんですね。ノアが一番最初にこの動物たち、清い動物を取って生贄を捧げるだろうって。だから清い動物、捧げ物にそのふさわしい動物を7つがいずつ取っといたんですね。さすが神です。僕に言われる筋合いはないでしょうけど。でもノアは一番最初にそのことをしたんですよ。どんな生贄って書いてありますか？全焼の生贄ですよ。レビ記に行くとこの後学びますけど、もうレビ記大変ですけど、どうやって教えようかまだわからないですけど、こうしなさい、ああしなさいっていうことがいっぱいあるので、でも全てそこから教えて戒められて義の訓練を受けて、そのために有益なわけですからね。強制を受けて義の訓練を受ける。レビ記に行くとその捧げ物というかその生贄に関して3つの生贄があると書いてあります。この辺全部修法に書いてありますので、別にパニックにならないでくださいね。ちゃんとこれも使ってください。3つあります。1つは全焼の生贄です。で、罪禍の生贄、和解の生贄です。全焼の生贄、その前に罪禍の生贄っていうのは、その自分のその罪を許してほしいっていう、この罪をあがらってくださいっていうための生贄です。和解の生贄っていうのは神との関係を求めるためです。どうかこの私と関係をつけてくださいって。だから罪禍の生贄と和解の生贄を一緒にすることが多いです。私が間違ってました、この罪を許してください、そしてどうかこの和解の生贄、和解の生贄によって私とその関係をもう一度つけてくださいって。全焼の生贄っていうのは何かっていうと献身です。コミットメントです。コミットメントっていうのは自発的に私は神に従いますっていうことですよ。献身っていうのは何もその牧師とかなんか働き人とかそういう人たちのためのものじゃないですよ。献身っていうのは全てのイエス・キリストを信じる者のためですよ。全員が献身するはずですもん。自分の身を神に捧げて神のために生きますっていう、それがあってしかるべきですよね。ノアは神によくしてもらったっていうことをひしひしと感じてたはずですよ。その恵みを受けて、こんな自分が神によって守られたって。だから箱舟から出てすぐに神に対して全焼の生贄を捧げたんですよ。あなたに従いますって、あなたにその自分の身を捧げますって。神によくしていただいたときに私たちがどうリアクションするかですよ。あ、当然のものとしてそうですよね、私はこれもしてるしあれもしてるし、神からちょっとぐらいよくしてもらって当然ですよ、だってあんなに祈ったしあんなに求めたんだから当たり前ですよ。少ししか許されないものは少ししか愛さないんですよ。多く許されたものは多く愛するんですよ。ルカの7章の47節に書いてあります。本当に神によくしてもらったっていうふうに体験というか、分かれば分かるほど、こんな自分であるにもかかわらず神はこんなによくしてくださるんだって、そんな良いものを受ける価値なんか私にはないのに、神からよくしていただくことなんかないのに、そんな価値なんかないのに、 神はこんなによくしてくださったということが分かれば分かるほど、神に対して従いたい、神を愛したい、神が願っておられるようにやりたいという思いが出てくるはずですよ。それが全焼の生贄ですよ。それがコミットメントですよ。それが献身ですよ。何も牧師になりますが献身じゃないですから。ノアは神によくしてもいただいたので全焼の生贄を捧げたんですよ。まず最初にありがとうございますって、こんなによくしてくれてありがとうございます、自分の身をあなたに捧げます、あなたに従っていきます、そのことを神に表明するというか明らかにしたんですよ。神がノアとその動物たちとさらに契約を結びます。あとはもうこれ全部そうなんですけど、今日の箇所のまず21節からざっくり読みます。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはしまい。地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。そこで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。梅は冬を地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。ここで初めて人は肉を食べるようになるんですね。実はアダムとエヴァに言われているのは肉っていうよりもその身とかその食物を与えているわけですから。しかし肉はその命である地のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の地に地の値を要求する。私はどんな獣にも獣でもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の地を流す者は人によって地を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ私はあなた私の契約を立てよう。あなた方とそしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がよよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。神はノアの生贄を受け入れたんですよ。8章の21節。アベルの捧げ物に引き続きノアの生贄を受け入れた。やっぱり神は肉が好きなのかって、そんなことないですね。神は形だけの生贄を喜ばないとも書いてあります。でも人の心を喜ぶんだって。 これは少し開け、それは開けます、イザヤの一章です。イザヤの一章の10節から。イザヤは、創世記から5センチぐらい後ろに行ったところです。チームプレイで開いてください。お願いします。イザヤ、僕と同じ聖書を持っている人は、1120ページです。新しい聖書の方は分からないです。ごめんなさい。イザヤです。詩編を開いたら、詩編よりもちょっと後ろです。詩編の後ろが箴言で、箴言の後ろが伝道者の書、画家イザヤです。一緒。イザヤの一章です。イザヤの一章の実節からです。大丈夫ですかね。これイスラエルに言われて言ってることなんですけども、でもあまりにも彼らの罪がありすぎて、もうすでに滅ぼされてしまった、ソドムとゴモラっていうふうに呼ばれてます。それぐらい悪かったのでイスラエルが。だから聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。神はその生贄を捧げるっていうその行為自体を喜ぶわけじゃないんですよ。ここに書いてあるように、ここから先は週報にも書いてあるのでどんどん行きますね。開けなくてもいいです。エレミアの6章の19節20節を読むと、この国を、これもイスラエルですけど、聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実、彼らが私の言葉に注意せず私の律法を退けたからだ。一体何のため、シェバっていうのはエチオピア、遠いところから、入港や遠い国から香りの良いものを私のところに持ってくるのか。あなた方の全焼の生贄は受け入れられず、あなた方の生贄は私を喜ばせない。どんなに一生懸命頑張って遠いところから、これはすごいいいものですみたいな感じで神のところに持ってっても、その生贄を喜ばれないって。どんなに香りの高い素晴らしいものを神の前に捧げても、それは神を喜ばせないって。なぜか、彼らのその心を憎まれてるからですよ。彼の心、なんで神がその心を憎まれているかというと、さっきのイザヤの一章に書いてあったように、15節、あなた方の手は血まみれだって。イザヤの59章の1節2節にはこう書いてあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。 自分たちが神に従うとか、神が何を願っておられるかとか求めるとかっていうのをなしに、その行為だけで神に対する生贄みたいな、これは神に対してやりますよみたいなことをしても神は喜ばれないんですよ。それがどんなに人の目から見て高価なものだろうと、どんなに時間をかけたものであろうと、どんな生贄だったとしても、神はその生贄自体、その行為自体を喜ばれることはないですよ。で、神は全てを持っておられるわけですから、物とか例えばお金とか、あまり余るほどあるわけですよ。私たちに十分に分け与えてくださるほどに、全て神のものなんですもん。そのものによっては神は喜ばないです。神は私たちの心が欲しいんですよ。罪が私たちの心を欲しいと願って、そうやって恋慕ってるようにやりましたね、カインのところで。イザヤに戻りますよ。イザヤまだ空いてますか？イザヤの一章です。神は私たちの心が欲しいんですよ。神に対するその正しい心が、もう全部生贄も何も、その祈りから集会から何もかも忌み嫌うって、もう嫌だって言ってるんですよ。でもその後に何て神が言ってるかというと、16節、洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめたちに弁護せよ、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしそれをもし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる。と、主の御口が語られた。神は私たちが、その、洗って清められて、悪を取り除いて悪事を働くのをやめて、善をなすことを習って、公正を求めて、虐げる者を正して、みなしごたちのために正しい裁きをして、やもめたちを弁護することを願っておられるわけですよ。そういうことを神は喜ばれるんですよ。これも書いてあるので別に開けないです。アモスの5章21節から24節、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄、さっきありましたね、全焼の生贄、献身しますとかっていうのも全てです。全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方のことの音を聞きたくない。でも何て書いてあるかというと、公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。そっちを望むんですよ。神の前に正しくあること、神の前に正しくある、神の目にかなう、それは神の目に恵みを見出す、こんな自分であるにもかかわらず神を良くしてくださるということを信じて神を求め続けることでしたよね。ホセアの6章の6節には、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばないって書いてあります。誠実を喜ぶんですよ。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶって、私たちがおもむろにというか、その全く何の考えもなしに、分かりました、あなたに従いますとか献身しますとかっていくら僕が言ったとしても、そこに自分の心が伴ってなければ、ああこんなに神が良くしてくださったんだって、こんな恵み深い方なんだ、こんなに良くしてくださったんだから神を求めたい、だから神に従いたい、だから自分の身を神に捧げたいというのであれば神は喜びますよ。でもその自分の罪とかそういうのも全部その知らないというか、その認めないで神の前にごめんなさいもないのに、何をしても神はそれを喜んでくださらないんですよ。悲しいことに、全焼の生贄なんかよりも、ホセアの6章の6節です、むしろ神を知ることを喜ぶんですって。 神を知らないんであれば、神を知ることをお勧めしますよ。なんでかっていうと、神を知りません、でも献身しますは喜ばれないけども、神を知ります、神を知りません、献身もまだ全然できません、でも神を知りますの方が喜ばれるからですよ。ヘブルの13章の14節から16節、私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。じゃあ善を行って持ち物を人に分け与えようみたいな、それもまた違います。その動機はすべて神にこんなによくしてもらったんだから神に従いたい、そこからの動機です。それが神が喜ばれる心なんですよ。神はノアの生贄を受け入れたんですよ。なぜかノアの心がその全焼の生贄、あなたに従います、あなたに自分の身を捧げます、その全焼の生贄とその行為とそのノアの心の中にあったその心とがマッチしたからですよ。それが合致したからですよ。それがないんであれば、イスラエルの国のように神には喜ばれないですよ。むしろ神の前に悔い改めて、すいませんって、低くなって分かりませんって、どうかあなたのことをもっと教えてくださいってホセアが言ってるみたいに、神を知ることを神は喜ぶわけですよ。僕らが神を知っていくことだ、自分に正直になるといいですよ。分からないって、分からないんだったら、神は人の上に地を滅ぼすことはもうしないって約束されました。なぜかっていうと、人の心の思い計ることは初めから悪だからって書いてあります。もうここまで言われるともう反論の余地がないですその通りですって。神が私たち人間に正しくなるっていうことを別にその求めているというか、それをなんていうんですかね、正しくあり続けるっていうことが可能だと思ってないんですよ、神は最初から。だから神は私たちの心が悪だって、最初から私たちが思い計ることは初めから悪なんだっていう、神に従うとか神が願っておられることを願うなんて思ってないんですよ。そのことを理解してるんですよ、神は知ってるんですよ、ちゃんと。だから人の行為が悪だから、その悪に報いて滅ぼしてやるっていうふうなことはしないって。人の心の思い計ることは初めから悪だから、もう人にその人から良いものを受けるっていうことは神はもうその求めないんですよ。ありがたいですよ、そのことは。だから神の基準に見合うほどの良いものを神にお返しすることなんかできないですもん、一つも。家族を愛することですら大変ですもん。大変というか不可能ですもん、僕の中にも。あまりにも自己中心すぎて。でも神は私たちが最初から悪だってことを知った上で、だからこそキリストを与えてくださったんですよ。僕らが神の基準に照らし合わせて、正しくないから、悪だから、罪だから、だってそのままだと滅ぶわけですから、私たちも私も。でもそうなってほしくないから、神はイエス・キリストを与えたんですよ。誰一人として滅んでほしくないから。人の上に血を滅ぼすことはないというふうに言ってます、神は。でもこの天と地が滅ぶ時が来ます、そう書いてあるから。でもそれは人の上じゃないです。神がもうそうお定めになった時があるから、その滅ぶっていう新しい天と地をその与えるっていうその約束のゆえに、この天と地は滅びます。 そこに、その時代に生きてた人が悪いとか、そういうの、そういうから、そういう、それだからじゃないです。もしそうであれば、もうとっくの昔にこの世界は滅んでますよ。でも神がもっといいものを与えるために、この天と地をが滅ぶことを定めておられるわけですよ。その時が来ます。一つちょっと矛盾があるんですよ。人の心は最初から悪であるにもかかわらず、神はその心を喜ぶって言ってるんですよですよね。生贄の時のその心を求めるんですよね。その心を喜ぶんですよ。じゃあ悪を、神は悪を喜ぶかっていうと、もちろんそうじゃないですよ。そうなると、この悪である、汚れているこの私たちの心が清められる必要があります。ちゃんと聖書には書いてあります。書いてあったかな、ここに書いてありますね。なので読みます。私たちの心は聖霊によって、心、汚れによって清められると書いてあります。詩篇の51編の10節、神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいってダビデが祈ってます。テトスには、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださったって、私たちの心を清めてくださったって、聖霊によって私たちの心は清められるんですよ。また信仰によって心が清められるとも書いてあります。使徒の15章の9節、私たちと彼らとの間の差別もつけず、彼らというのは異邦人です。そのユダヤ人たちだけが救われるというふうに思ってたのに、弟子たちは実は、異邦人も救われてきたっていう時に、彼らがエルサレムに行って帰ってって、そのパウロたちがどうしようかというふうに話したエルサレム会議の話です。私たちと彼ら異邦人とに何の裁きもつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったんですよ、神が。私たちの心は信仰によって清められるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によってですよ。キリストが、私が悪いから、私が間違ってるから苦しんで十字架に死んでくださった、そのことを信じる信仰によって清められるんですよ、私たちの心は。イエス・キリストを信じるときに聖霊が与えられるんでしたよね。聖霊によってイエスは主だというふうに言うわけですから。そしてイエス・キリストの血によって清められるとも書いてあります。ヘブルの9章の14節、ましてキリストが罪のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。同じヘブルです。10章の22節、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、また信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。私たちの心は聖霊によって清められ、信仰によって清められ、キリストの血によって清められると聖書に書いてあるんですよ。全部つながってます。聖霊はいつ与えられるかというと、イエス・キリストを信じた時ですよ。イエス・キリストを信じるっていうのはどういうことかっていうと、イエス・キリストの血によって私の罪は贖われたっていうことを信じるってことですよ。信じるには聖霊が必要だし、何を信じるかっていうと、イエス・キリストの血が私たちを贖ってくださったっていうことを信じるってことですよ。そうするときに一連の流れ、私たちの心は清められるんですよ。そして神がその私たちの心を見て喜ばれるんですよ。その私たちのこのキリストによって清められた心を神は欲してるんですよ。私たちの邪悪な曲がったその心じゃなくて、キリストによって清められた心をが欲しいんですよ、神は。9章のところは少し省きますけど、省いちゃいますけど、すいません。でもその中に4節とか5節とかあります。その命である血のあるままで食べてはならないって。で、血は血を値するって、で、人を殺したものはその血を報いることになるって、報いることになるって。で、血っていうのは先ほども言ってるように、イエス・キリストの血とか その命というふうに考えられてますから、だから尊重されるべきものですよ。血っていうのはその命をあがなうものですよ。でも輸血するなではないですよ。輸血してください、必要な時には。私たちは立法に縛られているわけではないので、そのレアをレアビあれステーキのレアを食べるなとは言ってないです。でも覚えててほしいのは、その血によって私たちは贖われたってことですよ。命を贖うものなんだっていうことを覚えててほしいんですよ。尊重されるべきものなんですよ。その血によってイエス・キリストが流してくださった、私たちを贖ってくださったって、私たちの心をその清めてくださるために、私が救われるために、あなたが救われるために、イエス・キリストが十字架で苦しんで血を流してくださったって、そのことを覚えててほしいんですよ。虹は神がノアと結んだ契約の印ですって。この前も虹出てましたけど、虹を見るときにどうか思い出してください。ああ自分はキリストによって贖われたんだなって、なんてありがたいって、あ虹きれいだね、写真撮っとこうで終わらないでください神がどれほどまでに私たちを愛して恵みを注いで、御子であるイエス・キリストを与えたほどに私たちを愛してくださったということを思い起こす時としてください。キリストを覚え続けることをお勧めします。神が何を願っておられるのか、キリストを覚え続ける中ではっきりとしてきます。だから無理やりその自分はクリスチャンなんだとか、自分はその教会に行ってるからなんだとか、自分はこうだからああだとかっていうふうに考えるんじゃなくて、その神をおもむろに献身とか、その全焼の生贄とか、そういうのを望んでるわけじゃないんですよ。ホセアに書いてあったように、神は本当に私たちが心から神を知ることを喜ぶって書いてありました。励まされますよ。ますます神を知っていけますように、神の恵みを味わっていくことができますように、私たちの行いとその心が合致してきますように。なります。天のお父さん、あなたが恵み深く憐れみ深い方であることを感謝します。どんなシチュエーションの中にあっても、どんな状況の中にあっても、私たちがあなたを求めるときに、あなたがこの大洪水の中でノアとその家族とその中にいた全ての動物たちをあなたの恵みによって救ったように、私たちをも救ってくださることを感謝します。父さん、どうぞあなたのことを覚えていられますように、私たちのために苦しんで血を流してくださったイエス・キリストを覚えていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。そしてどうかあなたに対する自発的な献身というか、あなたに自発的に従っていきたいという思いが私たちの内から溢れていきますように、私たちがすることなすことすべて、考えることも全部、あなたにこんなにもよくしてもらったんだから、あなたに従っていきたいという動機に変わっていきますように、聖霊によってどうか僕らを清めてください。私を清めてください。私たちの心をどうぞ清めてください。そのためにイエス・キリストが十字架で血を流してくださって、その流してくださった血によって私たちが清められることを心からありがとうございます。今日もそのことを覚えることができますように、これから後も覚えてられますように、残りの1週間も覚えてられますようにしよう。どうぞ僕らを助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。そのまま聖餐式をしましょう。今日はルカの22章を開いてください。